木曜日の10時30分福祥ラジオの時間がやってきました。スタジオには福岡商工会議所経営相談本部地域支援部長吉本健一さんにお越しいただいています。お久しぶりです、吉本さん、
はい、今
日もよろしくお願いいたします。そしてゲストをお迎えしています、株式会社ユーフィット小座本誠さんです。
はい、
初めまして。
初めまして、
よろしくお願いいたします。いや、小座本さんのですね、あの事前情報で住所をいただいて、あのオフィスがですね、まあ、商工会議所さんと同じビルなんですけれども、博多駅前2丁目って書いてあって、
はい、
だだだだ大丈夫なのかなと思って予定通り来ていただけるのかなと思ってちょっと不安になりましたけど、
心配してるほどそこまでひどくないというか、まあ、もちろんあそこのエリア、ま、小さいところは大変でしょうけど、
そうですね、まあ、同じ駅博多駅前2丁目っていう住所でもちょっと離れてらっしゃるので、
はい、まあ、一時期ちょっとガスで匂いがあってとかいうのはありましたけど、
でもだいぶ離れてますけどやっぱり匂いはしたんですね。
いや、僕のところはしなかったですけど、
同じビルのあたりはしたんですか？
ビルのあたりはしないですね。
なかったですよね。
じゃ あのほとんど影響もなく商工会議所さんも、はい、小座本さんのとこもも
う全然大丈夫なんで、
大丈夫ですか？
もうちょっと怖がって博多近辺来られないとかいう方がいらっしゃったら大丈夫なんで全然来てください。
そうですね、もうね、風評被害ってね分かりませんからね。私もあの遠くの人から言われました、気をつけてねって言われたんで、いやいや、うちは大丈夫なんだけどみたいな感じでですね、はいはい、まあ、でもすごいですね、あのオール福岡でということで市長がおっしゃって、ね、はい、ガンガン工事されてて、来週明けの復旧をということでね、はい、見込まれてますけれども、はい、で、ね、まあ、でもしばらく通勤とかでね、お子不自由の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
ちょっと自分の知り合いの経営者で、その穴のすぐ近くにビルを借りてる会社の方で、
はい、
まあ、まだあのビル自体が閉鎖されて入れないとか、まあ、そういうのはあるみたいで、
まあ、やっぱりね、あの直でね被害を被られてる方もいらっしゃいますからね、はい、はい、ということで、時事ネタから始まりましたけれども、小座本さん、今日この福祥ラジオにゲストに来られたからには商工会議所さんと何かしらのご縁がある方なんですけれどもね、
はい、
どういうご縁があられるんですか？
まあ、ちょっと大きく2つぐらいあるんですけど、はい、1つ目はあの商工会議所さんがあの主催されている福岡企業塾というのがありまして、はい、まあ、それを受けたことがあるというのが1点と、はい、あとはあの実はあの私の今入っている会社が福岡商工会議所ビルで、
はい、
まあ、その、まあ、そこで、まあ、いつも吉本さんのところに相談しに行ったりとか、はい、まあ、そういうなんだろう、ビル自体も一緒っていうのもあるんですね、はい、
そうですね、
まあ、そういう関係もあり、はい、
何の会社なんですか、ユーフィットさん。
ですね、ソフト開発の会社で、
はい、はいはい、主にどういうソフト開発を、
ですね、まあ、ちょっとメーカーからお仕事いただいて受託開発っていうんですけど、はい、そのメーカーさんの中でこういうソフトを作ってほしいよっていう、まあ、仕様が出てくるんですけど、それを形にして、うん、収めるっていうのがあのメインでやってます。
一般の私たちが使うようなソフトだったりしますか？
ですね、
アプリとか、
まあ、家計簿とか Excel でやってる方もいるかもしれないんですけど、ほうほうほう、それをもうちょっと使いやすくソフト化したようなやつだったり、まあ、あのちょっと分かりやすいのが年賀状とかを作るときに筆豆とかなんかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのも、まあ、作ってくれって言われたら作ることはできます。
そうなんですね、
はい、まあ、それはあのちょっと受託開発ということで、うん、生きながらいるためにちょっとやってる仕事ではあるんですけど、はい、まあ、ゆくゆくはその自社のサービスとかを作って、うん、あの福岡から世界に
発信したい、
発信して、まあ、みんなが使ってくれるようなのを作りたいという、うんうん、そういう思いはあります。
うん、企業塾受けられたのは何年ぐらい前なんですか？
いつかな、
まだ南の方だったんですか？
そうですね、2007年、
あ、
5年ぐらい前
ですかね。ちょっとあの私ちょっと変わり者っていうかあれでして、南区でやってた企業、南区の商工会議所ですね、今ちょっとないですけど、そこでやってた時の南区企業塾っていうのも受けまして、
はい、
それからまたちょっと福岡企業塾っていう今のあの博多にある商工会議所、うんうんうん、でやってる企業塾両方受けてるんです、
ね、あ、2回受けられたんですか？はい、それはなぜ？
やっぱりその起業するための準備で、うん、ちょっともともとビビリなんでいろいろノウハウがあれば
ビビリなぐらいがね、経営者はちょうどいいと思いますよ
そうですね、
うん、何年ぐらいの期間を空けて受けられたんですか？
いや、半年ぐらいかな、まあ、なんかすぐその1年 起業する1年前ぐらいに、うん、よし起業しようと思ってから、それからもうそういう講座とか受けれるやつとか、まあ、全部受けたりしてたんで、まあ、1年以内の間に両方受けましたね。
うん、まあ、その時から吉本さんをご存知だったと。
あ、はい、南区起業塾の頃からちょっとこの人はただものじゃないなと
どんな風にただものじゃなかったですか ね、
オーラを発してますね。
うまい、まあ、
どういうオーラか分かんないですけど
なんかでも吉本さん柔らかい雰囲気を ね、
はいはい、
こうなんだろう、本性を隠すためなのか何なのか分かりませんけれども、鋭い部分もすごくお持ちなんでしょうけれども、
ね、
はい、最初のあのなんだろうな、こう柔らかいね、安心させてくださるようなオーラがありますね。
安心させておいて懐に入ったらガバッと食べられるかもしれない。
そうなんだ、
ちょっと気をつけてください、
ね、わかりましたね、たまにしか月1ぐらいですかね、番組でお会いしないので、まだそこまでは私には分からなかったですけれども、分かりました。
特に女性は、
私も企業塾受けるようになるとなんか今ありましたけれども、でも流した方がいいですかね、
はい、
今のはね、はい、分かりました。もともとその小澤本さんご自身は、まあ、最初は会社勤めをされてたわけですか。
そうですね、サラリーマンで4年前まではもう、はい、普通にサラリーマンしてました。
今のお仕事と関連のある、
関連はありますね、
お仕事で、
まあ、ソフトウェア開発だったんですけど、ずっと、新入社員というか、まあ、新卒でソフト会社入って、それからあの、まあ、何社か転職して、
うん、
最後に行った会社があのリオ、まあ、言っていいのかな、
大丈夫でしょう、
まあ、ある、え、
大丈夫じゃないですか。
リシュリオンという会社で、はい、補聴器とか売ってるような会社なんですね、騒音計とか地震計とか、うん、でそこのシステム部に5年半ぐらいいて、
うん、
今そこが一番のお客様で、
あ、素晴らしい、
お仕事をいただいてるような関係なんで、
補聴器もソフトウェア開発の中に入ってくるんですか。
補聴器のソフトは作ったことなくて、うん、あの計測機器って言って、
地震計とおっしゃいましたね、
地震計とかあの騒音計とか、あと微粒子計とかいろいろあるんですけど、うん、そういった計測機器のソフトウェアを作っていて、まあ、具体的にはその機器で画面で見れるんですけど、はい、それをウェブ化して、うん、ウェブの画面でグラフで表示させたりとか、何か地震が大きいのが起きたらメールでみんなに通知するようなとか、
まさに今使ってるような、
あ、ですね、ちょうど引き合いが最近増えてはいるんですけど、そういった感じでカスタマイズするような仕事をさせていただいてます。
まあ、でもずっとそのご自身の中にサラリーマン勤めされてた時から、
はい、
自分で起業しようっていう思いは、
まあ、そういう思いは多少はありましたね。
でもあの起業すると本当にそのなんだろう、社員を抱えれば社員のことまで考えなきゃいけないじゃないですか。ぶっちゃけですね
、はい、
私いつもお話聞きながら、
はい、
サラリーマンの方が楽じゃないかって思うことはあるんですけれども、
楽だと思いますね。
でも、自分でその起こそうと、はい、会社を起こして自分がその経営していこうと思われる、なんでそう思われたのか。
あ、まあ、ちょっと一番はやりがいがあって、やった分だけ自分に返ってくるっていうのもあると思うんですよね。であの自由なんですよ本当に。今日はちょっと寝とこうとかテレビ見とこうとか何してもいいんですけど、
いやいや、
うん、ただそれが全部数値となって返ってくるんで、
売り上げ
がそこら辺は自分でコントロールできますし、まあ、ちょっとあの動機、起業した動機というか強い、まあ、ちょっと鼻で笑われるかもしれないですけど、あの僕ちょっともう起業した時の決、まあ、決め手となったのが、ある時ちょっとふとですね、自分ってなんでこの世にいるんだろうみたいな、
ちょっとなんか哲学的になってきましたけども。
そうなんですよ、まあ、そう考えてて、まあ、それは親がいるからだよな、まあ、さ両親がいるからですね、でさらにまあご先祖様がいるとか、まあ、そうなるんですけど、そうか、でそれで生まれて今の自分って、まあ、こうなったのは誰のおかげだって考えたら、もちろん両親が一番で、その後に、まあ、学校の先生であったり、まあ、今まで仲良くしてきた友達とか、まあ、それが今仕事を一緒にやってる仲間とか上司とか、まあ、ちょっと地域別見ると最初は福岡市で生まれて、福岡市のいろいろお世話になってるなって、福岡県、九州、日本全国、まあ、市では世界までっていうので、そういうのに、支えられて今の自分があるっていうのに自分の中でちょっと思ったんですね。そしたらじゃあ自分は何をすべきかと思った時に、まあ、そういった今までお世話になった人とかに恩返しをもっとしなきゃいけないなという思いがあって、まあ、その恩返しをしたいっていう思いが強くなって、それで起業したんですよ。ですので、まあ、 会社の企業理念は恩返しっていうのをしてるんですけど、まあ、会社をどんどん大きくして売上もたくさん稼いでですね、で税金を福岡市とかに日本とかに納めて、まあ、ゆくゆくは、まあ、社員もどんどん増やして、うん、そういう雇用でみんなに恩返しできると思うんで、うん、まあ、それが、まあ、目的で、まあ、最終的にはその世界にのみんなが作ってくれるようなサービスを作って、うん、外貨をたくさん稼ぎ、それをまあ日本に還元するっていうのはできたらいいなと思いますね。
それは企業塾の段階から吉本さん聞かれてたんですか？そのなんか経営理念みたいな、こういう会社を作りたいみたいなのは話してらっしゃったんですか？そこは今聞かれた。
初めて聞きました。
初めて言いました。
その時はなんておっしゃってたんですか？やっぱりプレゼンとかするでしょ？企業塾で。
まあまあこういう思いとかのプレゼンっていうか、まあビジネスモデルのプレゼンはしてましたけどね。ちょっとまあそういう思い的なことは言ったことなかったんで。
そうなんですね。いやでもやっぱりそういうこう思いをね、企業塾でそのプレゼンの中で伝えたいっていう企業家の卵さんもやっぱりいらっしゃるでしょう。
まあまあいると思いますけどね、はい、
でもそこではお話にならずに自分の中で温めてた本当の本当の根っこの部分っていうのをそこにあられたんですね。そうですね、
やっぱり、恩返ししなきゃいけないかなっていうのがあるんで、まあ、サラリーマンでもちろんできると思うんですよ、そこの会社に貢献してっていうのはあるんですけど、より自分がその影響力を与えるためには起業した方がいいかなっていうのがあったんで。
そうなんですね。2回のその企業塾を経て実際にこう会社を起こされるまではどれぐらいの時間がかかりましたか？
はい、いや、2回目の福岡企業塾を終えた後はもう3ヶ月後かちょっと覚えてないですけど、まあ、それぐらいにはもう起業してましたね。もう起業すると決めてちょっと活動してたんで、
はい、もうじゃあ前の職場はもうお辞めになって、
あ、もう辞めて、
もう退路を断つんじゃないですけど、
そうですね、半年ぐらいまあちょっと残ってくれって言われて、まあ、そういう期間はあったんですけど、
じゃあ最初はお一人だったんですか、会社？
あ、今、はい、あ、一人でしたね。ようやく今年、まあ、今二人でやってるんですけど、はい、まあ、今後はちょっと10年後には100人ぐらいで上場してるかもしれない。
いや、いいですね。いや、小澤本さんのですね、お名刺をいただいて今さっき見たんですけれども、福岡市認定事業者のマークが入ってるんですけど、はいはい、これはどういうあれなんですか？
そうですね、今福岡商工会議所ビルの8階を借りさせてもらってるんですけど、はい、そこの入ものすごく格安で借りてるんですよ。
あ、そうなんですか？
はい、これ多分知らない方、まあ、把握しておいた方がいいと思うんですけど、
はい、ちょっと教えてもらっていいですか？
その8階を普段入る金額の半分ぐらい入れるんですよ、
はい、
まあ、具体的に言ってしまいますけど3万円ぐらいで、
はい、
でそのまあ一等地のそのフロアを借りれ、フロアっていうかまあ部屋を借りれて、
はい、
やるために審査があるんですけど、それを福岡市が審査するんですよ。で福岡市が審査して、まあ、プレゼンをしてこの会社だったらいいなっていうことだったら入居できるっていうことで、まあ認定事業者。
空きはあるんですか、同じフロアに？
ですね、空きは今ありますけど半年に一遍ぐらい大体募集してますね。
あ、その審査があるわけですね、
はい、ですね、新しく起業されようと思ってる方は、その、なんだろう、インキュベートっていうのでキーワードで検索してもらったら、はい、入居の募集要項とかも書いてるんで、どんどん募集した方、あ、応募された方がいいと思いますね。
そうですね、やっぱり最初の時期ってその要するにこうお家賃として払う部分もできるだけね、
抑えたいですからね、
抑えた方がいいですよね。そうですよね、
ちょっと僕は1期目は自宅でずっとやってて、はい、一人でずっとやってたんですけど、で2期目そのインキュベートで商工会所施設入らせていただいて、そこでやっぱり、まあ、仲間が、まあ、いろんなパートナーさんとか協力会社とか個人事業主の方に手伝ってもらって、もう少し大きなプロジェクト仕事をみんなで回すこともできたんで、まあまあ最近では新入社員というか、まあ、一緒にやったりもできるんで、
はいはい、
大きく広がることができると思うんで、ちょっと福岡市さんの税金で運用させてもらってますけど、
いやいや、
そこはもう
大事なとこです。
ステップとして考えて、ね、ゆくゆく恩返しするような。
じゃあ同じフロアには違うような業種の方もお部屋を借りてらっしゃるわけですね。
はい、8階に8社で9階にも8社マックス入るんで、全部で16社福岡商工会議所ビルは入れます。他にも テリハでしたっけね、テリハにも何社かあるし、 あ、は
いはいはい、
あと桃地の SRP ビルの中でもあるんで、は
い、じゃあいろんなところに
あります、ね、
その認定事業者の方が入れるところがあるわけですね。
ぜひ活用してもらった方がいいと思いますね。
それはそういう情報はどこから得られたんですか。
やっぱインターネットで、まあ、ちょっと調べるしかないと思いますけどね。
まあ、でもなかなかその使えるサービスってたくさんあると思うんですけど、はいはい、やっぱ自分で探さないとなかなか引っかかってこないですよね。
いかないですし、うん、まあ、そういう先ほど言ったような企業塾みたいな場所に行って、
そうですね、
そこで情報交換口コミでいろいろやっぱりそこからそういうところが情報源になるんで、
うん、
まあ、僕のところにもし起業されてる したいと思ってる方がいたら僕のところ来たらいろいろ教えることができます。
それは無料でいいんですか。
無料でもちろん出世払いで
もうじゃあ同じビルの中ということで時々こう吉本さんみたいなこともあるわけですね。
同じビル、
あの吉本さんの商工会議所さんと今同じビルにいらっしゃるので、
はい、
ちょいちょいこう、
あ、そうですね、
こっちはみたいなこともあるわけですね。
あとあの2階あの吉本さんがいらっしゃるフロアが相談窓口もしてくださってるんですよね、はい、でそこによく相談しに行ったりとか
起業した後も
後もですね、はい、いや本当助かるんですよ。あの吉本さんみたいな中小企業診断士みたいななんかいろいろ経営アドバイスしてくれるような方もいらっしゃいますし、うん、社労士さんとか税理士さんとか、まあ、支援いろんな支援してくれる方が窓口にいらっしゃるんで無料でそれは聞けますから、はい、ぜひそれも活用してもらった方がいいかな。
いいですね。あの特に小澤本さん同じビルにいらっしゃるから本当にこう降りれば相談できるみたいな感じ で、
そ、 で、ね、はいはい、
その相談窓口は予約とかが必要なんですか。吉本さん、
いや予約はいらないです。ただあの専門家の先生とか、まあ、そういう方を使うときはやっぱちょっと時間帯によるので、まあ、予約を取ってくださいと、う
ん、何日だったらいいですか、うん、みたいな形でですね、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっとですね今日は面白いと言ってはあれなんですけれどもちょっと音楽
ほうほう、
はい、あのいいですか、先にかけちゃっていいですか。ちょっとじゃ
あどうぞ
喋りながらいきましょうかね、
はい、
ドリカムの大阪ラバーっていう曲なんですけれども、はい、これちょっとこの後ボーカルが変わって出てくるんですよね。
そうですね、
お友達の方って聞きましたけど、
友達の方とか、はい、まあ、いろんな福岡のドリカムファンで結成された10人ぐらいの方々が歌ってるやつ、
わかりました。
しかも福岡バージョンですね、福岡ラバーですね、
わかりました。じゃあちょっと聞いてみましょうか。
はい、
毎週は会えないから喧嘩だけは避けたいし、通い慣れた道がいつもより長く感じるこの空気、天神はこんな日も一車線しか動かない。家に着く前に何か、
これが友達ですね。
あ、これとお友達なんですか、
はい、
今女性の方、
はい、
あ、かおりちゃん男性の声もありましたけど小澤本さんではないですか、
ね、
小澤本さんは歌ってないんですね。
歌ってないですね、
ちょうどドリカムのね大阪ラバーの福岡バージョンカバーでお届けしています。福岡ラバーこうインディーズで出されたらいいのに。
いやいや本当ですよ ね、
ね、 うん、思います。
僕的にはドリカムがもう歌ってくれよとか思うんですけど、
ドリカム本人がそれはあれですよ、 YouTube とかで大阪ラバーの福岡バージョン歌ってみたかなんかで YouTuber みたいにして出さないとダメじゃないかな。
次の事業計画で、
あのほらなんだっけ、アナと雪の女王のレッドイットゴーも福岡弁バージョン出たじゃないですか。 あんな感じで、
はいはい、
あの再生回数を稼いでですね、
じゃあそれでチャリチャリと、
はい、チャリチャリと
まあ行くためにはそこですからね。
そうそうそうそう、あの世間の目をそこに、今世間の耳をね集めていただけばいいんじゃないかなと思いますけどもね。さあということで残り4分ぐらいになりましたけれども、じゃあ小澤元さん、今後こう世界に向けて旅立つために、羽ばたいていくために、具体的なこう構想みたいなのあるんですか？
あ、そうですか、ちょっと違う質問が最後来てから、
うん、あ、本当ですか、ね、
あの創業される方で一言っていうことは言わなくてい
いですか？その後に行きます。はい、
いやちょっとね4分じゃちょっと収まらない。
本当ですか、じゃあ行きますか、創業される方に一言。
そうですね、はい、ちょっと、
まあ、いいですよ、
創業される方へということで、まあね、僕ごときが言うのもあれなんですけど。
いや、そんなことないです、先輩ですから。
あの3つぐらいちょっとありまして、はい、あれですね、まず一つ目が、今あの、まあ、サラリーマンされてて起業しようかなってもし考えてるんでしたら、うん、あの一番お客様になる可能性が高いのが自社、まあ、今勤めてる、うんうんうん、ところになると思うんで、うん、まあ、その決めたらそこからもうちょっと上司と仲良くしたりとか、
なるほど
波風立たせないような、ね、なるほど、そういう関係築いて円満に退社してほしいなっていうのが1点ですね、はい、うん、で2点目はあの、まあ、その本当どこで仕事がつながるかわからないんで、まずフェイスブックをちょっとやってもらいたいなと僕は思います。フェイスブックやってたら昔の、うん、まあ、同級生だったりとか、うんうんうん、まあ、社会人のなんかサークルみたいななんかやってたらそこともいろいろつながったりするんで、うん、まあ、そこでまたつながる可能性もあるんで、
人脈作り、
人脈でやっておいてください、うん、ちなみに僕で言えば社会人バスケをずっとやってたんですけど、そこでもうちょっとやめて10年ぐらい経ってたんですけど、フェイスブックでつながって、僕がその仕事の情報もちょっと多少発信してたんですけど、フェイスブック経由でそこでまあちょっとこういうソフト作ってくれみたいな話もあって、うんうん、でちなみにそこが結構もう大きな何百人ぐらいいる会社だったりして、まあ、そことも取引もできるようになったんで、うんうん、まあ、昔の、まあ、どんな人がどういうポジションになってるかちょっとわからないんで、そういう人たちとつながる手段としてフェイスブックやるのがいいのかなと思います、うん、で3点目が、まあ、ちょっとここだけで全然伝えきれてない部分もあるんで、もし創業しようとか どういう場所、インキュベートってどんな場所とか、うん、そういう、知りたい方がいらっしゃったら、あの商工会所8階にいますんで、はい、まあ、UFIT っていう会社があって、そこのホームページ経由でもいいんですけど、問い合わせフォームで、あのラジオ聞きましたんで
話聞かせて
と、話聞かせてくださいとか言ってくださったら、うん、まあ、全然お時間は取りますんで、うん、はい、まあ、直にいろいろもっと深い話もできるのかなと思いますんで、は
い、頼もしい起業家の先輩ですね吉本さん。
いや、まあ、恩返しだから、まあ、うん、でその方がもっとねスケールアップというか大きくなったら僕に恩返ししてください。
わかりました。吉本さん、起業塾今度あるのは2月の女性向けでしたっけ？
ですね、うん、はい、
またその後にあの全員が対象になる起業塾も年に 3,4 回行われてますよね。
そうですね、はい、年2回と、まあ、
女性向け
が1回、はい、合計3回、
はい、で起業された後のフォローのセミナーなども行われてますし、町おこしのですね、はしご酒とかっていうのも今日大橋の方であるみたいですけれども、うん、そういうのもいっぱいバックアップされていますので、商工会議所のホームページご覧いただきたいと思います、起業家の先輩にご相談ある方、株式会社 UFIT 小澤元誠さん宛にご連絡いただければということです、
はい、お待ちします、
はい、ということで今日のゲスト、商工会議所からは吉本健一さん、そして株式会社 UFIT 小澤元誠さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
副商ラジオ、この番組は福岡商工会議所の提供でお送りしました。